タロイモ太郎のたわいもナイト。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもナイトのお時間がやってまいりました。1月19日金曜日夜、10時、声もですね、東京府中市のラジオ府中さんのスタジオから、私タロイモ太郎こと編集者、でライターの岩本太郎が、30分間お送りしてまいりますんで、よろしくお願いいたします。ということで、今年、2回目の放送、前回もですね、能登の地震が起こったすぐ後ということで、その話題を、させていただいたんですけれども、相変わらずですね、私の、やってる週刊誌、あの週刊金曜日っていう雑誌なんですけれども、こっちの方もですね、やっぱりその能登の地震への対応ということで、紙面の差し替えとかですね、結構いろいろあったりなんかして、本当にもうバタバタな日が、続いております。私の場合はですね、その週刊金曜日 の関東 の金曜アンテナ欄というニューストピックのページをですね、一応進行担当してるんですけれども、ここでもちょっと地震関連の話題っていうのを、実は今日発売の1月19日号でも、掲載しています。うちの雑誌、この雑誌でよく書いていただいております、ジャーナリストの阿波野正夫さんって、神戸に在住の方なんですけどね、この阿波野さんが、今度地震があったんで、ちょっと能登まで、被災地を取材に行くよっていうことで、ルポをしに行くよっていうことだったんで、ちょっとそれを、お願いして、実は今回のこの1月19日号にですね、1ページの記事を、書いていただいております。やっぱりね、なかなか大変だったみたいです。というのは、何しろですね、本当に能登半島ね、大きいところだし、ただ半島ということで、その途中の道路も寸断されているし、何しろライフラインがもう本当にね、壊滅状態だということで、阿波野さんもなかなかご苦労があって、車で向かわれたということだったんですけどもね、やはり車の中に、布団とか食料とか水とかを詰め込んで、神戸のご自宅を出られた。そうなんですよね、神戸だから阪神淡路大震災、先日17日で、29年という形になりましたけれども、こういった地震の、ことも体験されてらっしゃる方だと思いますし、で、そういった経験もあるもんですから、そういう形でですね、準備万端という形でいったそうなんですけれども、やっぱり大変だったみたいですね。車が途中で穴水町だったかな、パンクしたとかつって、それの対応で大あらわだったと。で、やっぱりですね、もう本当に、通信は途絶するわ、交通遮断でもうたどり着くまでに一苦労だったって、そんなことをおっしゃってましたね。何しろもう現地はトイレも、ほとんど断水とかでトイレも使えないということで、水とかも本当給水車も来れないんですね。道路が寸断してるから、他の、例えばその阪神・淡路大震災や東日本大震災の時も、給水車ってのが割と早い段階で結構行ってたみたいですが、今回は、もう震災から10日ぐらい経ったような頃でもですね、まだ電気も途絶えていて、水も復旧しないということで、大変らしいですね。やっぱりね、水が来ない、トイレがやっぱり一番困るんですね。なので、そういう形でですね、結局今またそれで冬の季節じゃないですか、すごい雪がたくさん降ってるんで、その雪をね、取ってきて、それはお風呂場とかに、風呂桶とかにですね、入れて、それが溶けるのを待って使ってると、そんなような状況だというふうなことを伺ってました。で、やっぱりね、今回特徴的だったのは、普通こういう災害があると行方不明の方の数っていうのが最初の方は多くて、それがだんだん無事だったりとかですね、悲しいことに遺体として発見されたということで、だんだん行方不明者の数っていうのは減っていくんですよね。ところが今回は行方不明の方っていうのが途中からすごい急増しちゃったっていう話なんですよ。それはどういうことなのかっていうと、つまりお正月だったわけじゃないですか。元日だったもんで、普段は金沢とかね、大阪、あるいは東京、そういったところに住んでらっしゃるご家族がですね、帰省していたために一時的に人口が増えちゃった。 でそこにまたね、そういう交通、道路が寸断され、鉄道もまあ止まってる、能登鉄道って第三セクターの鉄道は未だに止まってるそうですね。それからまあ通信も、まあテレビの電波も中継地上波デジタル の、 中継局がダメになっちゃったっていう、なかなか届かない、まあそんなような状態だったんですね。でまあやっぱりね、行政側もなかなか大変だったみたいです。つまり食料の備蓄とかやってたんですけど、やっぱり普段よりも帰省しておられる方々多いもんだから、やっぱり備蓄が足りなかったっていうこともですねあったりしてね。でしかも悩ましいことにですね、やっぱりご高齢の方々が多いんですね。でそれで避難の情報とかもなかなか行き届かなかったりとかですね、まあそれから逃げた後にまた帰っちゃう方っていうのは結構いらっしゃるっていう話だったんですね。行方不明になってたお父さんが、まあ家にいたってことが、判明して、で娘さんが家にいたらダメですよっつって電話して、なんとかお父さん来てくれたっていうね、避難所まで来てくれたんです。まあそんな話もあったそうです。まあやっぱりね、被災したそういう家屋とかを、まあ、建築士の方々が耐震診断して、まあ危険だっていう家にはもう寝泊まりしちゃダメですよっていう形で張り紙とか貼っていくそうなんですけど、それが遅れてるとそこにね、やっぱりお家帰りたいっていう被災者の方がね、まあ結構帰ってっちゃったりするんですね。でまあそういうふうなね方の、まだ建物の信頼よりも本当に不明者の、ね、方の捜索の方が優先だっていうふうなことで、まあそういう混乱、やっぱりね過去いろんな震災、まあ、地震があったんだけれども、やっぱりね、今回もそういった、まあ、地域の事情みたいなものも絡んでいろいろと考えさせられる事例というのが、本当にあったようですね。うん、まあ、これも前回も、話したと思うんですけども、やっぱりね一番被害が大きいところっていうのは、情報っていうのがなかなか出ないんですね。車でもたどり着けない、電話も途絶えてしまってる、ましてや限界集落でお年寄りがもう単身で住んでおられるようなところだと、まあ今は情報自体はね、情報機器自体は携帯電話、まあ、スマホというものが出て、まあ、電気がなんとか持ってる限りは発信ができるんですよね。だからまあ、ソーシャルメディアを通じて現地の情報というものが割と早い段階で、まあ、量的にもかなり流れるようになりました。とはいえやっぱり、そういった基本的に発信力があまり持たない、それから足腰も弱くて体も弱くて、あまりすぐに自分の判断で逃げることができない、そういった方々が多いっていうところの情報っていうのがやっぱりなかなか出てきてない。だからまだはっきり言ってあんまり分かんないと思うんですよね、現地の状況っていうのが。いろいろまあニュースは出ていますけれども、マスメディアの人たちも結構入ってはいるとはいえ、なかなかずっとそこでね常駐していくということもできない。やっぱり初動も遅れましたしね、お正月休みだったということもありましたから、もちろん大手新聞社とか放送局は能登に支局とかもあって、そういうところの方々はもう取材に奔走されたり、まあ、人海戦術でねいろいろやったりするようなんですけど、私たちのような雑誌はねなかなかやっぱり独自編集部からね記者を、まあ、派遣しようって話もあったんですけれども、なかなかそうもいかない。まあそういう中で今回ちょっとアーノさんが、手を挙げてくださったもんですから、まあ、それでお願いするような形でルポルタージュをしていただいたんですけれどもね。ただねこれもなかなかね大変なところがあってね、二次災害っていう問題もあったりするわけですよね。逆に記者の方々が現地に行ってね、まだ余震とかも続いていたりするわけじゃないですか。そこで怪我をしたりなんかするとね、そういう本当にこちらとしても申し訳ないしね。でまた本当に状況がわからないだけに、果たしてどこまでね踏み込んでお願いできるか、これも本当わかんないんですよ。あんまり退去してね、例えば報道陣の車が、たくさん行ったら、 ただでさえ寸断された道路の、ね、交通が妨げられて、まあ、救急車とか救援物資の搬入とかに戸惑うかもしれない、まあ、そういったことも含めてですね、あのいつも、うん、災害のたびにいろんな、ね、課題とか問題点っていうのを突きつけられるんだなというのを、まあ、私も、まあ、東京でね、そういうネット上のあるいは、まあ、新聞やテレビの情報を見ながら判断するしかなくて、ちょっと歯がゆいんですけれども、そんなようなことを今回ね、計らずも、まあ、この阪神淡路大震災から20もう、29年になる、この冬に、ちょっといろいろ感じさせられたかなというふうな、そんな思いで、過ごしております。というところでちょっと早いけれども、まあ、曲に行ってみようかなというふうに思っております。ちょっとまあ、そういういきなりガラッと明るい話っていうかな、ありますが、ビリー・ジョエルさん、来週なんか、16年ぶりやがに、日本に来て来日公演されるんだそうですね、東京ドームでということもありますんで、ちょっとあのこの曲を選んでみました、ビリー・ジョエル、放題はガラスのニューヨーク You May Be Right。 はい、ビリー・ジョエル、ガラスのニューヨーク You May Be Right。 もうこれ私高校生の時の曲でしたよね。ビリー・ジョエルさんもね、もうそうだね、あのピアノマンってあの LP なんかももう発売から50年になるっていう話なんですよね。ガラスのニューヨークってまたすごいタイトル、まあ、グラスハウスっていうね、アルバムの、トップにこの曲が入ってガチャーンってね音が入るっていうのはなかなか楽しいんで、まあ、それがもう私たちの世代だと印象に残ってる人も多いんじゃないかな。あの頃はやっぱりニューヨークっていうとね、その情景にこのビリー・ジョエルの歌声をなんか重ね合わせていろいろ想像したりなんかしている、ね、人たちなんかもいたんじゃないかなと思いますけれども、まあ、その話題はさておきですね、またあのちょっと地震絡みの能登の地震関連の話をしてみたいと思うんですね。毎回あのね、メディアの役割が、メディアがちゃんと災害というものを伝えているのか、逆にあの間違った情報、まあよく言うのはあのフェイクニュースです、フェイクニュース、間違った情報ですね、そういったものを出していないか、またあの必要な情報っていうのをきちんと伝えていない一方で、過剰になんか一つのね、ところだけいろんな情報とか、物資とかが集中するような、そんな、状況が生じてるんじゃないかという話をしてるんですけども、まあ、今回もね、まあすでにいろんな話が出ていますね。割とこれはあの初期の段階だったかな、これはね最初、まあ、あの新聞で言うと、まあ、締め出して言っちゃうと読売新聞が、報道してたんですよね。この穴水町、あの、まあ、震災で非常に大きな被害を受けたところだった穴水町か、ごめんなさいね、穴水町、ここでですね、まあ、県立高校のが避難所になった、なってたんですけど、ここがあのここにある自動販売機がなんか壊されたって話があったんですね、まあ、ジュース飲料の自動販売機ですね。でここからあの飲料とお金がまあ盗まれたっていう、まあ、チェーンソーを持って、校庭にあの金沢ナンバーの車が来て、まあ、40代か50代ぐらいの男女 4,5 人の方々だったそうなんですけれども、校内に入って、でなんかチェーンソーで自動販売機を破壊して飲料水やあのお金を持ってったっていうふうに、なんかそういうふうな形で報道が出たんですね。もうこういう災害の時にけしからんっていう形で、まあ、記事が出ていたということだったんですが、それがですね、実はそうでなかったって報道が、続けてっていうか翌日ぐらいかなに出たんですよ。これは地元紙のなんです、地元紙の報道だったんですけどね、その、まあ、自販機の破壊っていうのは、まあ、要するに避難者の、ね、飲料水を確保するため、あ、じゃあ一瞬 の地元紙の紙面が出る北国新聞ですね、ね、この避難者の飲料水を本当に確保するために、そういうことをやったんだっていうね、実際あのそれであのこの自販機、自動販売機壊した人のコメントっていうのもなんかそれで報道されているわけなんですよ。つまりね、その壊した人っていうのは 自分もあの避難者であって、飲み物を確保するためにあの自動販売機を、壊したんだと。でちゃんとあの管理している人にも確認したんだということをおっしゃったらしいですね。でまあね、そういう緊急事態下で、まあ、あの周りにそういう物資もあんまりなかったみたいなんですよね。だから、まあ、そこに、まあ、自動販売機、ジュースの自動飲料の自動販売機があるだとしたら、こっからね、みんなお金もね、そんな持ってる、すぐバッと出せるわけでもないから、しょうがないから壊そうということで、まあ、とっさの判断でそういうことをやったと。で、まあ、皆さんに分けたと、まあ、なんかそういうことだったらしいんですね。でどうやらどうも先に、まあ、報道したこの読売の記事っていうのは、そのあたりをね、まあ、もちろんあの新聞記者さんが書いてたんだろうけど、ちょっとね、詰め切らなかったんじゃないですかね。なんかね、目撃者の、まあ、コメントっていうのも読売の報道では書いてあるんですよ。すごい音が学校中に響き渡って、まあ、避難所はもうパニックになってて誰も止められなかったっていうようなね、こんな火事場泥棒が行われたみたいなね、なんかそういうコメントもね出ていたんですけれども、どうやらそうじゃなかったっていうことがすぐ後の報道によって打ち消された。でなんかね、私も最初ね読売の報道見て読んだんですよ。その後にいやなんかそうじゃないよっていう報道が出て、と思って後でもう一回ね最初の報道の方を 見ようとしたら、読売新聞オンラインと 見ようとしたらもうなんか消えちゃってたんですね。で消えたんだけど、まだ訂正は出してないのかな。もしかしたら またこの放送ちょっと遅れて、聞かれるあたりで、もう訂正なんか出てたりなんかする、あるいはいやまたそうじゃないよって話が出るかもしれない、まさにさっきのビリー・ジョエルさんの話です曲じゃないけど You may be right, I may be crazy、 あの本当君が言ってるのは正しいかもしれない、私が間違いなのかもしれない、なんかそんな感じですよね。あのだから本当にね、実際あのそういう極限状況って言ったら、言うんですかね、ちょっと普段のね日常が本当に壊れちゃった状況下で、普段だったら間違いなくその自動販売機をチェーンソーであの壊すなんていうことはやってはいけないっていうのはもうこれ説明するまでもないんですよね。ただあの普段の ねシチュエーションが全く壊れてしまった状況下のとっさの判断としてそういうことをやるというのはあるかもしれない。また一方で、あのまあよくね、そういうあの大災害時にそういうね盗難が出るっていう話はよく聞きますよね。あのまあアメリカでもよくあるのは、あの大停電が起こると、まあすごい、商店とかが襲われて、その中からみんな物資を持っていくって話よくありますよね。昔からよく言われました。まあ、なのでもしかしたらそういうね、過去のそういう災害時のそういう大混乱のことを念頭にあった、記者さんの念頭にあったのかもしれない、かもしれない。だからね、今私はこうやってまずあの最初のマスメディアの報道が次のマスメディアの報道によって打ち消されたというような形で言ってますけれども、実はそうじゃないんじゃないかというね、そういう話っていうのが、またもしかしたらこれからいろいろ出てくるんじゃないかなっていう気もしてしょうがないんですよ。あのね、今回報道を見ていてもやっぱりいろんなことが気になるんですね。あの、まあ、すぐね、あの例えば自衛隊が派遣する、自衛隊の数が足りないとかね、あの政府の初動はどうだったのか、まあ、今回あの岸田さんがまた行って、対応がどうだったのかっていう方はいろいろ言われてますね。まあ、もちろんあの政府、まあ、メディアもそうですけれども、政府や行政機関の対応というものが厳しく問われるケースではあろうとは思うんです。まあ、それからあのもう一つ、やっぱりあの原発ですね、能登半島のね、その原発問題に絡めて果たしてどうなのか、ありましたもんね、確かね、ちょっと今パッと出てこないんですけれども、やっぱり原発のね、中で、なんだっけな、そういうの、ちょっとごめんなさい、メモってきたらよかったのに、今、パッと出てこないんだけれども、まあそういうこともあったりする、あるいは物資輸送が適切に行われたのか、まあこの間も言ったけど、例えば、まあ、線路と道路とか線路がみんな寸断されたんだったら海から運び合いじゃないかっていうようなことを言ってた人もいたんだけど、 なんかね聞いたらあれでしょ、結局まあ海岸が隆起したりなんかして港が結構ね破壊されてたりなんかするということもあるし、本当どうなってるのかよくわからないんですよ。なのにまあ今の段階からもうこれがどうなるかっていうことをね先になんかねいて、マウントしたがる人たちっていうのはなんかちょっと多いんじゃないかなっていうのがねちょっと気になってますね。うん、まあこの間もね例のあの米山隆一さんとひろゆきさんね、元2チャンネル管理人のまあトークみたいなものがあるネットメディアであって、米山さんがもうなんかこういう時こそなんかちょっとそういうねところに過疎地に住んでいる人たちっていうのはもうちょっと移住するようなことっていうのを考えてもいいんじゃないか、まあちょっとごめんなさいね、またここでしっかりメモってこなかったんだけれども、そういうことをおっしゃって、まあひろゆきさんがそれになんかツッコミ入れるみたいな話がありましたけれども、まあ確かにねこういう時こういうケースだからこそ、ここから議論をすべきことっていっぱいあると思うんですよ。で今だからこそ議論できないことっていうのもある。ただまだ現地の状況はどうなっているかわからないし、何よりも今大事なのは地元の人たちがねもうこれからまだ寒い時期が続くわけですよ。ちょうどね北陸といえば豪雪地帯、まあ海沿いですけれども能登はねまだ山間部に比べればそんなに気温は下がらないとはいえ、やっぱりね海に囲まれて冷たい風も吹くし雪もそれなりに降るし、で、まあ、さっきも言ったように積もった雪をね、お風呂場に溜め込んでそれを飲料水に使ってる、ね、生活用水に使ってる、まあ、そういう実態もあるわけですよ。まあそういうところのですねにまずやっぱり災害時の一番のニーズは地元の人たちにどういうようなね情報を届けるかなんですよね。平時であればこれもよく、話すことなんだけど、平時であれば大体皆さん同じ地域に暮らす人たちのニーズっていうのはねまあ分かるし、例えば今日のお天気はこうですねとかどこそこで、こういう催し物がありますっていうふうな形でやればいいわけだけど、ただ地域の中でもねやっぱりこういう災害があると全くバラバラなんですよね。ちょっと道路一本隔てたところでも全く災害の状況が変わってしまっていたりする、土砂崩れにあったり、まあある家は大丈夫なんだけどすぐ隣の家全壊したとかね、まあそういう、それからお年寄りはこの家に残されているけどここは大丈夫とかね、そういうこともあって全く同じ地域に暮らす人たちの中でも、求められるニーズっていうのはバラバラ、ちょっと水が足りないっていうことを言いたい方もいるし、あともう行方不明のねご家族どこにいるんですかっていうことをまず知りたいというそれもあります。全く普段はマスメディアを通じてまあ1 by N 1対 N、一斉同胞でねこういう情報があるよってことをマスメディアが伝える、マスメディアっていうのはそういう意味ではすごく有効なんですよね。まあラジオもある意味そうですよね。ただ一方で複数するいろんな情報が求められる、それぞれみんな求める情報が違うんですよね。そこにどういうふうに情報を的確に伝えるか、これなかなかやっぱり難しい。1対 N じゃなくて N 対 N なんですよね。そこのマッチングをどうするのか、これ災害時のボランティアもいろいろ考えるところですよね。ただ一方でそういった情報が複数する中においてはやっぱり不確かな情報っていうのもいろいろ出てきてしまう。で例えばこのラジオフチューズのようなねコミュニティメディア、まあ多分今回のねことも教訓にしながらこれからの災害対応っていうのも、まあ、検討されていくんではないかと思うんですけれども、例えばまあこういうラジオを通じて、例えば町内のどこそこでは今こういうことが、行われていますよ、水は給水所はここにありますよ、避難物資ここにありますよみたいなね、この一斉同胞の良さもあるんですよね。一つのね リアルタイムの時間軸の中でこういう情報があるよっていうことを、皆さんに伝える、まあ、行政情報もあるし、ね道路情報そういったこともね、まあ、混乱しないためにもやっぱりねいろんな情報を伝えると同時にいろんな情報を整理するそういうメディアというもののうまい使い分けというものをやっぱり必要求められるし、 まあ、今回の能登の地震というのもこれからまたそういった教訓を残してくれるのではないかというふうに、思います。まあ、多分、これからまたいろんな動きも出てくるでしょうし、私の雑誌の方で私の、仕事している雑誌の方でも、まあ、いろんな報道が出てくると思います。まあ、落ち着いてくればね、例えば、あの時あの報道のことはどうだったのかというようなそういう検証もできるかと思いますので、まあ、そういう話というのも、まあ、これから、やっていきたいというふうに思っております。というところで、まあ、今回もちょっとそろそろ時間かなというふうな感じに来ました。次回は、また2週間後2月2日ですから、もうあれですね、ほとんど、翌日が節分なのかな。早いですね。もう、今年ももう1ヶ月終わってしまうわけなんですけど、まあこんな形でですね、また、2週間後、まあ能登の地震のことも含めて、またいろんな話も、していければと思いますので、お聞きいただければと、思っております。今晩も、ご清聴ありがとうございました。それではおやすみなさい。